皆さんこんにちは。手放す系ラボラトリー所長の坂東隆弘です。今回はラボを飛び出してですね、株式会社ブランドファーマーズインクに取材をしに来ています。略して BFI ですね。 BFI 代表の安田義雄さんに今回もお話をお伺いしたいと思います。安田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、
はい、
これからは管理型の経営が、まあ、機能しなくなってくるんじゃないかと。
そうですね、利益を生み出せないんじゃないのかなって気が、
はい、
社長さんもね、言われたことだけやってんじゃねえよとか言いながら、はいはい、言われたことだけやらせようとするんで、うん、すごい矛盾を感じているとは思いますよ。
そうですね、うん、
よっぽどだから他社が真似できないモデルとか商品持ってれば別ですけどね。
うん、はい、うん、まあでもそもそも経営あるいは組織っていうのは管理っていうのが前提になってるじゃないですか。
なってますね、
ほとんどの会社がですね、
はい、
じゃあ管理しない系でどういう会社にこれからなっていくのがいいのかっていうところについて今日お話し進めていきたいなと思ってるんですけど。
分かりました。
はい、まあ、それの一つのキーワードが手放すっていうことかなとも思ってるんですが、
まあ坂東君は手放すっていうのがしっくりくるってことみたいですけど、はいはい、まあ、僕の場合は管理しないっていう方がしっくりくるんですけど。
管理しないですね。
はい、はい、まあ、管理しないじゃあ手放すよっていうのは簡単だと思うんですけど、
うん、
管理したら利益が出るよねっていうのはイメージしやすいじゃないですか。
あ、そうですね。
例えばサボらせない、うん、遅刻させないっていうことが大事で、なんでタイムカードを押すかっていうと、9時から時間買ってんのに9時20分に来たら20分間ロスだからですよね、
うん、
でなんで行動上司が見張ってるかっていうと、手を抜いてなんかもっと早くできるのにやらないとか、
うん、
雑な仕事してると仕事の質が落ちるからですよね、
はい、
だから時間とか行動を管理することによってミスとか無駄をなくして利益増やすっていうのは社長にとってすごいイメージしやすいじゃないですか、
はい、
でも逆に管理しないことが利益につながるよって言われても、
うん、
多分ピンとこないんだと思う。
そうですね、
はい、
あ、もうバラバラになっちゃうだろみたいな。
バラバラになっちゃ う,
う何するか分かんないじゃんみたいな。
はい、
うん、
その通りですね。
うん、
まあ、坂東君がどういう答えを見つけていくか僕はまだ分かんないですけど、
はい、
僕の中での一つのその今のところの行き着いた回答っていうのは、
はい、
僕よく正社員をもうなくしちゃえばいいじゃんっていうことをいろんなところのインタビューで言ってるんですけど、
そうですね、
雇用と管理はやっぱセットじゃないかなっていう気がすごくしてまして、
うん、
それは僕やっぱ前の会社で、
うん、
もうその雇用の壁を超えるっていうこと、
うん、
その一人一人に自己判断とかを委ねるっていうことをやったつもりだったんですけど、
うん、
やっぱり雇った瞬間に、
うん、
雇われてる時間が長くなればなるほど、やっぱ会社はやっぱり何かをやってくれるとか守ってくれるとか責任取ってくれるところだってみんな思ってるんで、今社会の労働者もそういうふうに思ってるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
だからそことセットかなっていう、まあ、つまり正規雇用をやめる、
正規雇用をやめる、
はい、
はい、
だ固定給を払わない、
うん、
それから社会保険に入んない、
はいはい、
固定の仕事を提示しない、
固定の仕事を提示しない、
はい、うん、何時から何時まで来てねと、
うん、
この仕事してねと、じゃあこれ払うよっていうのが管理経営ですよね。
そうですね。
で管理しないのはいつ来てもいいよと、
うん、
好きなことやっていいよと、
うん、
どうぞとご自由にと、
うん、
その代わり収益生み出さなかったら給料払わないよっていうのがセットじゃないと、うん、
はい、
多分成立しないと思います、はい、
それってどうなるのっていうような感じですよね。
そうなんですよね。だからその固定給払わなければ当然のことながら管理なんかできないんですよ、
はいはい、
社長の指示なんか聞かないし、
うん、
なんで1円ももらってないのにあんたの言うこと聞かないといかんのってことになるんで、
まあ、そもそも指示もしないんですよね。固定の仕事を与えないということ です。
はい、うん、まあそれと 100% 歩合の会社とどこが違うんだとかよく聞かれますね。
はいはい、
はい、うん、そもそもその給料払わないで人が働きに来るんですかっていう、
うん、
それが普通の経営者のなんか発想じゃないですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、うん、安田さんはこの BFI という会社でそういうことを実践されてるんですよね。
はい、僕も含め全員が業務委託で、
はい、
固定給なしで、
はい、
時間も管理せず、うん、何をやるかも決めていないで、うん、案件が発生したら、うん、その案件に最もふさわしい人が集まって、うん、仕事をして、うん、出た利益を一部 BFI に残し、うん、残りを参加した人で分けるっていう、うん、そういうモデルですね。
事業計画みたいなのどうなってるんですか？
売上とかの事業計画なんか立てないですね。
あ、他の計画はある？
他の計画は自分の収入をどのぐらいにしようかということは考えます。
安田さん個人がですか？
個人が、
はいはい、
多分それはあの参加してるみんな考えてんじゃないですかね。まあ、こんぐらいは稼ぎたいっていうのもあるし、はい、このぐらい稼ぎりゃいいやっていうのもあるし、うんうん、こんだけは稼がないと生活できないよっていうのもあるでしょうし、うんうん、そのどこに基準を置くかはそれぞれじゃないですかね。
そうですね、
はい、
うん、で安田さんは、安田さんはね、私聞きましたけど、その給料いくらって決めてると、
はい、
上限決めてるっていうのが面白いなと思ったんですけど、
はいはい、
でそのためにみんなよろしく頼むよってことじゃないですよね。
僕の給料はこのぐらい稼ぎたいんでみんなよろしく頑張ってねっていうんで、うん、誰も働いてくんないですよね。それは今までの経営で、
今までの経営ですよね、はい、それは当たり前っちゃ当たり前だと。今まではですね、
はい、今まではだから社長がリスクを負ってたんですよ、
はい、
つまり儲かっても儲かんなくても、うん、必ず給料払い続けるからと、うん、その代わり俺の分の給料もみんな頑張って稼いでくれよってことだと思うんですよ。動画やろうとしてるのは、社長も、うん、まあ僕は社長ですけど一応、はい、自分の給料はもう自分で稼ぐから、はい、みんな俺の給料なんて稼いでくれなくていいよと、
うん、
その代わり君らにも払わないよってことなんですよね。
どうなるんですか？
まあ実際やってみて思うのは、とはいえですね、やっぱ優秀な人がどんどん集まってきてくれるといい仕事できるじゃないですか、
はいはい、
やっぱ一人でできることは限られてるんで、うん、僕が今やってるのはあのビジネスのバリュースイッチングっていうのをやってるんですけど、今までにない価値をまあ僕が見つけ出すっていう仕事をやってまして、うんうん、で今度その価値を見つけ出したらそれに合わせて商品名考えるとか、はい、新しいサイト作るとか、うん、ツールを作るとかっていう仕事が必要なんですけど、うん、僕はそれができないんで、うん、できる人と組むんですね、
うん、
で僕が一つ考えているのは、僕が仕事を取ってくる機会が多いんですけど、うん、普通に考えたらできるだけ安い外注使えば僕の収益が増えるわけですよっていう方向に行くと思うんですけど、
はいはい、そうですね、
僕はそういうのはあんま面白くないんでやりたくないんですよ、
うん、
で僕はできるだけ一緒に絡んだ人が少しでも楽しい仕事をして、うん、少しでも多く稼げるように工夫するんですね、
うん、
で結果短期的に見たら自分の収入減るかもしれないですけど、そうするとあそこ行ったら楽しい仕事をやりながら収入増えるぞっていうことで、うん、優秀な人がこうどんどんどんどん集まってくるわけですね、
うん、
そしたら今まで取れなかった仕事も取れて、うん、結果的に自分も潤うと、
うん
う
ん、
まああの社員長いで雇ってきましたけど、違うなと思うのは、うん、仕事振った時に社員だったらどんどん振ると給料決まってるんで、はいはい、どんどんしんどくなっていくからやりたくないじゃないですか、
うんうん、
でも仕事と報酬が一致してると仕事振るっていうことは収入増えるんで、喜んでやっていただけるっていうか、そこは違いますね。やっぱ
あとは社員だとやりたい仕事やりたくない仕事ってあっても選べないですよね。
選べないですね、はい、
だからそれ混ざっちゃってて、
はい、
そのやりたくない仕事ですごくモチベーションが下がっていて、
はい、
で全体のパフォーマンスも結果下がっちゃったりとか、
そうですね、
いうこともあったりしますもんね。
ただあのやりたい仕事だけ、だから僕はやりたくない仕事とやりたくない相手の仕事は断りますけど、
はい、
それってえらい楽でいいねってよく言われるんですけど、うん、えらい大変なんですよね。
そうなんですよね、うん、
だからそれをまあみんながやりたがらない仕事は誰もやらないんで受け入れないじゃないですか、
うん、
だからみんなが楽しいと思う仕事だけで、うん、なおかつ収益が上がる仕事をどうやって増やすかっていうことを一生懸命考えないといけなくて、
うん、
はい、
安田さんの考えるその経営者の仕事っていうのはそこにあるっていう、
そうですね、
ことですよね、
はい、いかにその仕事を楽しく、
うん、
いかになんかそのストレスなく、
うん、
いかに儲かるようにするか、参加してる人が、
うん、
まあ、それを考える人の会社が儲かっていく時代だと思いますね、僕は。だからそうなってくるともう採用にコストなんてかける必要なくて、
うん、
採用費なんか使ってる会社はダメだと思いますよ。つまり魅力ないってことなんで、
う
ん、
魅力ないっていうことをアピールしちゃってるっていうことだというふうに、ま
あ、そういうことですよね、
まあ、思った方がいいってことですね
と思いますけどね、
うん、
はい、
だからより優秀な人が集まってくる、まあ、場作り、まあ、それからまあ仕事作り、
はい、
まあ、それがこれからの経営者の仕事じゃないかと
まあ、魅力的な場をいきなり作るって難しいと思うんで、
そうですね、
まず多分今社員さんとかいると思うんで、うん、まず今いる人のパフォーマンスとか仕事の喜びを最大化すると、うん、一人ずつ
今いる人たち、
ね、今いる人たちの顔を一人ずつ見ながら考えるということがスタートじゃないですかね、
うんうん、だからその時にその人が正社員であるかどうかとか給料とか待遇はどうしたらいいのかとかいうような、はい、そういう前提も抜きにして考えてみるととはより幅が広がりますよね。
そう思いますね。ただやっぱりそのいきなりじゃあ明日から全員正社員じゃなくすよとかってできないし、
難しいですね、
いきなり管理を100だったものをゼロにできないじゃないですか、
はい、
多分坂東君がやろうとしている手放す系は、うん、手放す順序とかね、
はいはい、
手放すなんか割合とかね、
うん、
というところがすっごい肝になってくる気がして、うんうん、まあ、僕はゼロからやってるからできるんですけど、
はい、
まあ、坂東君の場合は今普通に管理経営してる人を新しい会社 2.0 に変えるってことなんで、
うんうん、
まあ、その順番とかタイミングをすごくなんかきちんと教えてあげるっていうことが大事なのかなと思います。
まあ安田さんもね、その正社員とか雇用っていうことがすごくネックになってるって言われてましたけど、
はい、
私はそういう人もいてもいいと思うし、
はいはいはい、
でそういった人たちも含めてもうちょっとその総合的な場作りみたいなことが、
うん、
まあ、経営者の役割かなと思ってるんで、まあ、私も実践中なんですけど、
なるほど、
でその会社それぞれにやっぱ答えとかプロセスとかやり方があってくると思うんで、
はい、
まあ、そういったもののなんか知見がどんどん集まってくるといいなっていうふうには思ってるんですけどね、
うん、はい、頑張ってください、
はい。というわけで今回も株式会社ブランドファーマーズインクの安田義雄さんにゲストにお越しいただきました。安田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。